はい、皆さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
はい、別ラジでございます。
はい、どうも、別味です。
はい、ってことなんですけども、今回もね、アンケートをね、取ったので、そちらをちょっと
はい。
読ませていただきますね。今回の、
はーい。
アンケートなんですけども、こちら。1日の平均歩数はっていうことで、募集したんですけども、これ1万歩以上とか、7000から1万ぐらい、4000から7000ぐらいとか、そんなんで、そんなに歩かない、この4択を取らせていただきまして、10票届きましてですね、まあまあ、上から票数多い順からいきますね。そんなに歩かない40%、7000から1万くらいは30%、1万歩以上20%、4000から7000くらいは10%でございました。
なるほどね。4000から7000ってまた、なんか、わかりづらいじゃない？
まあ、言ったら、平均歩数に、日本人の平均歩数的なとこら辺の、まあまあまあ、が、まあ、男女でちょっと違ってはくるんですけど、
まあ、そうね。
歩数、日本人でちょっと調べたら、成人男性が6000から、6600から6800。成人女
ほ
性だと5600から5800ぐらいだということで。まあ、この範囲
う。うん。
内という。
そうなんだ。
で、そこからちょっと頭一つ抜けたのが7000から1万ぐらいというので、まあまあ。で、万歩計みたいなのがあるんで、まあ1万歩っていう1日1万歩みたいなところら辺のね、だったんですけど、まあそんなに歩かないのが40%いたっていうね。
まあ、不健康ね。今ね。
平均以下。どうです、ルイタさん。歩きますか？
どうだろうね。まあ、仕事的には結構歩いてるとは思うけど、仕事してない日は全然歩いてない。
まあまあ、まちまちってことですかね。
そうだね。まあ、だって、そもそもさ、やっぱ田舎だってさ、車社会じゃないですか。
まあまあ、そうですね。
そうなるとあんま歩かないんじゃないって思うけどな。
高知もそ
仕
んな
事以
もんで
外
す
で。
わ。確かに。
でしょ？東京だってさ、やっぱ駅移動だからさ、結構みんな歩くイメージあるんだよ。だそこら
まあ。
辺も変わってくるのかなと思うけどね。
なるほど。まあ僕も仕事柄、ちょっと歩くっていう。もう、
まあ、そうね。
店の中をずっと行ったり来たり、みたいな。まあ、それを歩数という、まあ歩数ではあるんでね。まあ一応、スマホの歩数計みたいなのも、ちょっと、歩数で、ポイント貯まるやつとか入れてるんで。だいたい1日
なるほど。
5000歩ぐらいかな、ぐらいの。平均で。
でもそれでも5000なんだ。
5000ぐらいですね。
平均には届いてないんだ。
まあ、平均以下ですね。そう考えたら。まあ、職
そう
場
だ
ま
ね。
で歩けば、みたいな。時間かかるから歩かないですけど。
まあ、そんなことはしないでしょ。
しないですね。
仕事前に使いたくないもんね。
疲れたくないですね。もう仕事をね、まあ、万全の状態でしたいもんですよ。
そうだね。
っていう感じの、アンケートでございましたという感じでした。まあ、これ、今日は何の日ってことだったんでね。今日は何の日にちなんだ、アンケートだったんですけども、この日がですね、今日は何の日で、見た感じ、3月の、オンエア日が25とかだったかな。24、25っていうことだったんですけど、24、25のところで、これだ、散歩に5の日だそう
あ、散歩に号。
325で、散歩に5でそうです。
サニー号の日だね。
325。これは、もうワンピース的なところで、325の回はないですね、でも。
ないんだ。
ないです
ワンピ
ね。
ース俺知らないんだけどさ。サニー号ぐらいしか名前知らんけど。
メリー号の次のね、世代ですよ ね。まあまあまあ。で、まあ、散歩に GO ということだったので、こちら、ユニチャームが制定したという。
ユニチャー
へ
ム？お
え。はあ。同社が販売する高齢者向けの転倒時の、怪我防止ガードルを PR することが目的。
なるほどね。
ガードルね。ライフリー転ばぬ先の安心ガードルという商品名だそうで。転倒時に、防止してくれる。転倒時の、大腿骨の付け根を衝撃から守ってくれる。という。ヨネックス製のパワークッションを採用という。 あ、驚きの、衝撃吸収力があるって。へえ、そんな、知らなかったな。
そんなあんだ。へえ、まあ、おじい、まだ早いからな。
まだ早いっすけどね。いつかその紙おむつを履く時代が来るんですかね。
まあ、そのうちね。
そのうち、
うん、近い未来。
近い未来。あんま考えたくはないですけどね。
あれ？
まあまあ、そんな感じで、そんな日がありましたという感じでしたね。はい。
はいはいはい。はい、
まあ、他、なんだろうな。言うて、うん、相模の味噌煮込みの日とかね。これもう、佐賀、
ああ。
味噌煮込みの、ね。
まあ、煮込みね。
煮込みの。はいはい、そうなんですけど。語呂合わせらしいんですけど、うん、相模行ったことないですよ。和食麺類のファミリーレストランチェーン、名古屋の本社を行ってるところですね。
そうね。こっちにもないからな。
ないっすよね。こう、ね、地方にないチェーン店っていろいろあるもので。
まあそうだね。
僕も日本放送でラジオ聞いてると、オールナイト日本ゼロで牛タントロロネギシみたいな言うけど。
ああ、ネギシ。
行ったことないな。ネギシ、
行ったことないか。
その、ね、どっか、いつか行ってみたいもんですね。
うまいよ、ネギシは。
ね、日高屋どうですって。日高屋も関東圏ですよ、あれね。
そうだね。東京にしかないね、イメージ。
そうなんですよね。
東京にしかではないが、東京周り。
まあまあまあ、そう、関東ローカルなんですよね、日高屋って実はっていう。
そうだよね。
ね、
よく行ってるね、東京行ったらね。
なるほどね。
うん、
もう僕も、そうですね。バーミヤン行ったことないなっていうので、中華料理屋ですよね、あれ。
バーミヤンか。そうだね。
うん。
バーミヤンはまあ、もう今はないけど、昔は近くにあったからよく行ってた。
あ、そうなんですね。
うん。今もチャブヨに変わって。
シャブヨ、ああ、最近、高知もシャブヨできたんですけど、うん、まだ行ったことないな。うん、まあ、
言ったことないな。
言うてしゃぶしゃぶで勝負みたいな。
そうそうそう、しゃぶしゃぶの店でね。まあ、君はね、ノーパンしゃぶしゃぶじゃないといかないもん。
鏡張り、いつの時代。ノーパンしゃぶしゃぶがあった時代を知らないですよね。
まあ、俺も知らないけどさ。
ね。
うん。まあね、秋広さんはね、肉をしゃぶしゃぶするよりもね、自分がしゃぶられたいよな。
ゲスだね。昼の1時になんてことを言うんですかってね、話ですけど。
うん、しゃぶしゃぶだからね、君はね。
しゃぶしゃぶ、ほんと。いや、もう、その、しゃぶはしゃぶでも、ね、合法的なしゃぶがいいですよね。
うん、そうそうそうそう。違法なしゃぶはね、しないですよね。
違法なしゃぶはしません。ダメ、絶対。
そんな話はもう危ないですよ。
危ない話。
放送中止。
本当に良くないですね、
うん、
はい、そんな感じでございまして、じゃあタイトルコールいきましょうかね。
はい。
別にあんたのためにラジ言ってんじゃないんだからね、略して
別ラジ。
はい、ということなんですけども、
なんかちょっと勝ったね君。
じゃあもう本当にそういう感じで噛んじゃうんですね。もうコンディションがね、うん、本調子じゃないかもしれないです。
まあ、ね、まあ、俺も寝起きだからね今。
そうな、もう夜じゃないとね。
そうそうそう。昼はね、やっぱ、体が来てますよね、やっぱ。
昼人間じゃなくない、ないですから、僕も本当夜型人間になっちゃってるもんで。うん、なかなかこう、うん、うん、なんか、その、調子が悪い回かもしれません。
そうね。
ちなみに、いろいろ他にも、なんか、24日、ブルボンプチの日ってね、毎月ですね、これは多分。
ああ、プチね、う
ん。プチは24種類。皆さん覚えておきましょうね。
そうね。
まあまあまあ、そんな感じの。あと本当になんか、言うて、本当に、その真面目なやつが多くてですね。
うんうん。
壇ノ浦の戦いの日だそうで、24日。
あ、そうなんだ。歴史的な日だ。
歴史ですね、本当に。歴史的な日とか、うん、あと本当に、なんだろう、未来を強くする日とか、よくわかんないですね、これは。
ほう。未来を強くする。
住友生命保険総合会社が2014年に制定。あ、未来を強くのも語呂合わせですって。これも語呂合わせか。
うん。
という感じの、日だそうで。まあまあまあ、なるほどね、という感じでございますけども。
はいはい。
まあまあまあ、それぐらいですかね。でも、本当になんか、もう、あんまいじりしろがない。
いじりづらい日。
いじりしろ、散歩に GO とかぐらいですよ。うん。はい。 だからこの中では散歩に GO の日だったっていうことでね、まあまあそこで歩数のアンケートでございましたという感じでございました。まあそんな感じで、はいはいはい、なあいろいろあります。プリンの日なんだこれ。毎月25日におはようヨーグルトがにっこりの語呂合わせから。あーなるほどね。
へえ、あーにっこりね、
うん、25日がにっこりで結構ね、うん、うんこういじ、いじってる、いじってるっていうか、みんなにっこり使うんだなっていう
。まあ、それにっこりは使うよね。まあでも、プリンごときでにっこりすると思うなよって話だ。
プリンでにっこりすんなって。
うん。
なるほどね。
プリンごときでになんかしないよ。
プリン、プリンじゃ満足できないと。
うん、もう満足できん、プリンなんか。
うん。
アラモードじゃないと。
アラモードで。なんか、昔はなんかね、これ、いっぱい食べたいって、腹いっぱい食べたいって思うものってあったと思うんですけど、やっぱね、年、うん、取ると、一個でいいやになっちゃう。
そうね、なっちゃいますね。唐揚げとかね。
唐揚げとか、僕はあの、チョコパイを腹いっぱい食いたいとかね、思ったことあるんですけど。
チョコパイきついね。
一個でいいかなってなりますね。チョコパイ。
まあ、わからんでもないな。
うん。そんな、皆さんは何か、うん、子供の頃、いっぱい、腹いっぱい食べてみたいものありませんかっていうね。買ってきたプリンに推しの名前を書いて、翌日買って食べる。え、そんなプレイしてるんですか。
それはにっこいかもしれないね。
もう、それは、言わせなきゃダメでしょ。私のプリン勝手に食べたでしょっていうシチュエーションというか、その、なんか、ねえ、そのボイスがないと成り立たないやつですよね。勝手に食べるだけだと。
疑似プレイ。
疑似プレイですけど、もう脳内で再生するんですかね、それも。
まあそうだろうね。まあ衛星もあるじゃないですか、それこそ。
それこそ、なるほど。はい、まあ、ああいうのもシチュエーションでね、ちゃんとその、ね、準備をして聞くパターンとかありますよね。ああ。
うんうん。
ね、なんか、その先週、上田玲奈さんのやつね、温泉のやつとか、なんか言ってましたけど、あれも多分、うん、浴室とかで聞くことによって、なんか、同じようにお風呂に入ってるみたいな感覚になる、なったりするんですかね。
ああ、確かにね。まあ、でも、風呂の中でイヤホンはなかなかつけないけどね。
ちょっとリスクありますね。
うん、だいぶリスクあるよね。
いやもう落としちゃったらもう使い物にならないですからね。もう
終わるからね。
ポチャンで終わり。もうそこら辺はもうちゃんとね、何かしら対策を当てていただきたいですけども、まあ、
ね、
可能性の一つとしてそういうシチュエーションもあるよねっていう、
ね、
話でした。皆さんはそういうプレイしてみるのはいかがでしょうという提案。提案でした。はい、じゃあそんな感じで今回も始めていきたいです。今回もよろしくお願いします。
はい、それではここで1曲、オールドコーデックスでウォーク。
ああ、もう、なるほど。これは、理由は。
いや、もう歩くからでしょ。
あ、ウォークで。
この番組は、ライッコリーファームの提供でお送りします。
あちひろと、
ルイタンの、
別ラジ。
ということで、改めまして、パーソナリティーあきひろです。
はい、どうも、福山雅治です。
もう、何があったか、間に何があったかって多分、思いある人分かってないと思うんですけど。ちょっと、実に面白いって言ってね、僕がガリレオの曲流したっていう。ちょっと、お遊びをね、してました。
はい。
まあ、そんな感じでございまして、今週もまあまあ、いろいろありましたけど、ちょっと、間隔が短いんでね、あんまりこう、うん、言うほど話題がなかったりはするんですけども。
そうですね。
でも、あれですよ、先週言ってた受けというか、なんか、あれですね、上田玲奈さん、セイワード取りましたね。
あ、そうね。
うん。なんか、セイワードもあんま詳しく分かってないんですけど、
うん。
なんか、いろいろ、なんか、今これ受賞すんのみたいなのも、いろいろあったような気がするな、なんか。
あ、そうだね。
うん、見てて、う
ん、シャマとかもなんか前に新人賞あたりだったら取ってた気がする
ねえ。そうですね。でパーソナリティ賞で日笠陽子って、うん、今って
本当それは今って感じよね。
そうえなんでって、うん、本当にそんなラジオやってたって
あんまイメージないんだよな。あんま覚えてないんだよな、うん、日笠のラジオって。
日笠のラジオってだって ねえ、その、桜姉とやってるぐらいですか。じゃあ、桜姉受賞しようって思うよ。
まあ、だったらね、あやねんのが全然貢献してるイメージあるよな。
アデルの方がレギュラー多いよなっていう思ったっていうのとか、うん、あと、MVS、これ、なんか、石田明さん。
うんうんうん。はいはいはい。
とか、あとは、あ、特別賞、これ、ミャクミャクさんの声の人ですね。水野奈美って人。一文字違いというか、水野奈美って一瞬見え、見そうになってるっていうね。
まあ、あれ、実は
水野さんも反応してましたね、これに関して。一文字違いで、みたいなね、話で。
うん。
とかね、他にゲームショーで、フェイトグランドオーダーっていう。
まあまあまあ、そうね、フェイトね。
今更感がすごくあって、なんか、え？今年のアワードだよなっていうのはちょっと思ったのがいくつかあった。
まあ、そうね。
だからシナジー賞、アイドルマスターシリーズとか。
まあ、アイマスはまあ、まだわからんでもないよ。ここ最近ね、ライブもすげえやってるわけだから。
ああ。
わからんことはないって感じ。
それ言うと歌唱賞がアイスクリームっていうね。
あ、まあ、それもわかる。
チョコミント。
歌唱なのかって言われたら分からんけど。
まあまあねえ。あと、それで言うと、アイスクリームも、その、古畑さん、脱退らしいですね。卒業というか。
ああねえ。
なんか、いう話で。まあまあ、期間限定ユニットだったみたいなね、話も聞きますから。
まあ、だからこそ、俺は綺麗にそこで終わらせていいんじゃねえかって、俺は思ってるんだけどね。
まあまあ、まだ、ユニットは続くんだ、みたいなね。
まあ人気出ちゃったから、そのまましょうがなく続けてる感じになるんじゃない、
まあまあまあ、そんな感じなんですかねっていう、まあまあ、そういうので、割とその別ラジ的になんか、いろいろなんか、こう、先週の受けみたいな感じで、上田玲奈さんだっていう、思ったっていう、上翔だっていう、
ね。アワードの話して、なんていうの、メインの主演声優賞に何も増えないの君すごいね。
誰でしたっけ、本当になんか全然もう受賞。
戸谷くんと、
はいはいはい。
和歌山しおんさんだよ。
これがね、どなたって感じだったんですよね。
戸谷くん何やったっけな、なんか主役やったの覚えてんだけど。
戸谷菊之助さん。
しおんちゃんは、しおんちゃんはいろいろやってるよ。
和歌山しおんさん。ほんと僕はもう。リコリコ、もう全然見てなかったから、
リコリコとかタクトオーパスとか、甘神さんちの三姉妹とか、
はいはいはいはいはい、
あとまあグリッドマンじゃねえや、ダイナゼロンとかね、
ああ結構出てますね、
あダンダダンか、そうだそうだ、
ダンダダンもですね、へえ、リコリコ安西地下出てたなぐらいのイメージしか本当になくて、
その相方だよ。
ああ、そっちかーってね。
魚の方だよ。
見なきゃな。ほんとよくない。話題作を一切見てないでよくないな、ほんとに。
リコリコはさすがに見たい、俺。
ああ、なるほど、なるほど。まあね、そこら辺も、いろいろ見とかなきゃなーって、もう、全然ついていけない。おじさんになっちゃってなーっていう話とか。あとその前回受けというかなんていうかなんですけど、そのヨッピーの話したじゃないですか。で、ヨッピーなんか会社辞めてで、文化放送で新番組とかやるのかなみたいな話をなんかちょっとチラッと言ったら、ヨッピーじゃない人が文化放送の新番組っていうことで、なんか、
別にそれはええやん。
生島ヒロシの名前を見てびっくりしちゃった。
生島ヒロシ、
生島ヒロシ文化放送でやんのって
すごいな、
TBS 干されて、そっちかいって思わず、
そうなんだ、
もうびっくりしました。文化放送の新番組発表のラインナップの中に生島ヒロシの名前があって、っていう、まあまあまあ、そういうのとか、まあ、あと上坂すみれがなんか新番組文化放送でみたいなのとかね、
そうなんだ、
見かけましたね。
プロレスデビュー
の人が。あれ、どこまでなんだろうって、プロレスデビューの、ガチでやんの、ね、って。ガチなの、なんだろう。
あの感じだと、でも、1回はやるんじゃない、本当に。
1回だけ、どうなんですかね、本当に。まあ、恥ずかしがためをされてもらいたいですね。それはもう、完全な、良くないやと思う。 ボケですよ、ボケ。
お前は、お前は別にスターダムには入れねえからな。
スターダム。だから女子プロのね、集団ですからね、あれはね。
うん。うん、入れんかね。
ね、スターダムの選手から声優になった人いる、声優からプロレス行った人もいるんだなっていう、
うん、
話ですけどね。ね、うん、アイバーナさんね。
面白いですよね。うん。
いやー、まあまあまあ、そんな感じで。まあ、あとなんかあったかな。まあまあ、そんな話でした。あ、新番組、そうだ。ファーストサマーウイカが TBS ラジオでみたいなね、話も見ましたね。
ああ、そうなんだ。
ファーストサマーさん、ああ、いいなって思ったんですけど。
うんうん、
ちょっとそれはちょっと気になるんで聞いてみたいですね。
そうね。またエンドレスやんのかな。
やんないと思いますよ。なんか、ちゃんとした コンセプトある系だったからな、なんか。
ああ、そうなんだ。
なんか日頃の、なんか、どうでもいいような、なんかモヤモヤをなんか送ってもらうみたいな悩みコーナーみたいな。悩み相談っていうかなっていうか。うん、そういう感じの。
なんか、あれだよね、今回さ、長年やってたラジオが結構いきなり終わるイメージがある。
はいはいはいはい。そうですね。
あの、なんかね、あの、下野さんとさ、辰巳ゆき子がやった声優小説家になろう。
ああ、はいはい、なろう系の、はいはいですね。
あ、まだ続いてたんだぐらいの気持ちもあったんだけどさ、終わるんだと思って。うん、
ああ、確かに確かに。
5、6年ぐらいやったよね、あれ確
か。はいはいはい、そうそうそう、うん、そうっすよね。
最初の頃、続き行ったんだけど。
うん。ああ、芹沢優さんのね、芹沢ワールドですね。
ああ、ははは
あれね、日本放送じゃないですね。ラジオ日本だったと思いますよ。あれ、ちょっと混在しやすいやつなんですけどね。うん。
ああ、は。
セリザワールドウィズユーはラジオ日本ですね。終わっちゃうんですね。
なんかいろいろ終わるなーって思ったね。
なんか急になんか1ヶ月前ぐらいから言ってよみたいなのがなんか3月入ってから言い出すからやめてよって思うんですよね。
なんか増えたよねそういうの。
続くと思うじゃんって。
うん。
いや本当にそういう、まあ、うん、
サプライズとしてねみんなにね。
サプライズ感いやー心臓に悪いですね。本当やめてよっていう。
うん、そうね。
っていうね、話とか、うん、思いますけども、どうなんですかね。あともう、WBC が日本敗退っていうニュースぐらいですか、あとは、
うん。そうね、ついにここでも使っちゃうのが、
うん、
ね、野球の話題を。
野球は全然もう、全然わかんないから言わないですけどね。ベネズエラ優勝。あ、確かにそうですね。
あ、そうなんだ。ベネズエラが優勝したんだ。
優勝がね、どこの国が参加してやってんだって、野球盛んなのですかベネズエラってっていう、ちょっと思ったんですけど。どうなんですか。
あ、そうなんだ。
どうなのって。で、他の、だって、メジャーリーグと、だから、その、台湾リーグとかがあるとは思うんですけど、それ以外の国の地域で、あ、野球のルールってのは、なんか、ローカルルールとかないですか、ちゃんと大丈夫ですか、なんか、どこもちゃんと。
もうないんじゃない、もう。
もうないですか、うん。
うん、だってそういう世界大会とか行われてる時点で多分ある程度のルールは決まってんじゃないかなと俺は思う。
あー、確かに。だから、うん、どこに行こうと、あー、まあ、だからといってなんだろう、あー、メジャーリーガーもいい助っ人外国人も来ると、あー、ベネズエラ、プエルトリコ、あー、なるほどね、うん、だ日本人がベネズエラ行くとかはないんですか。そういうなんか、
うん、そうね、ベネズエラにリーグがあるかどうかも知らないから、
そうそう、
まあ、ワンチャンね、
そう、
ないことはないかもしれないが、まあまあ、まあないだろうって思う。
行くのはメジャーしかないからさ、メジャーに移籍っていうのがよくある話で。
うん、
だから、
まあメジャーか、あの日本のリーグだろうね。
うん、そう、だから日本人がそういう、そこのメジャー以外に行くっていうニュースはあんまり見かけないから、その認知度も低かったというか。その国にあったんだみたいなね、知らなかったのは。よくある話というか、まあそう、
まあ野球好きだったら知ってるのかもしれないねっていう。
なるほど、なるほど。なんかいろんな国で野球ってあるんだなっていう。うん。
うん。まあそりゃそうでしょ。もうオリンピックとかの種目になってんだから。
まあまあ確かに確かに。もうオリンピックね、オリンピックも全然知らない間に終わってたみたいな。
そうやな。
ところなんですけど。メダルいくつ取ったのって。
そうそうそう。メダルの数が全く知らんもんな。
知らない。 みんな何の競技見てたんすかっていう。
なあ、俺たちはなんちゃらペアしか知らんもんな。
あ、確かに確かに。もうなんちゃらペアでもう、もう出てこないっていうね、すぐに。すっと出てこない。
うん、なんだっけな、下流じゃなくてなんだっけ。
下流は、その、ね、粗品のやつじゃないですか。粗品のとこによく出てくるやつ。
なんちゃらペアって聞くたび下流者でよくてさ、下流ペアじゃねえか、なんだっけなって、なんか、
りくりゅうです
ね。ああ、そう、りくりゅうだ。
下流、
下流が出てくるの。うん、
下流はびっくりだわ。それは。
毎回わかんなかったんだよね。
うん。いやー、でも、なんかね、そういう感じで、VTuber が話題にしないことは知らない。地下に。
まあまあね。
VTuber が話題してないってことは、そんなに認知度も、ほら低いか、ってなるんかな。
まあまあまあね、今回の WBC 会場に関してもね、なんか VTuber が変に叩かれてはいたけど。
なんかやってたんですね、球場で。なんか。
そうそうそう、なんかまあ最初のなんていうの、あの球場挨拶みたいなやつ、
はいはいはい、
をやって、その時の試合を勝ってて、で普通に、ま、その後負けたから、負けたのになんか VTuber なんか出したからだろうみたいな感じでなんか言ってるバカがいて、
うん、風評被害もいいとこですね。
マジで風評被害だよねこれ。
言いがかりじゃねえかって。何でもかんでも、うん、
言いがかり、
うん、
な、とりあえず安いところを叩いてるだけで、
うん、おー、的がでかいってことでしょ。
そうそうそうそう、
でかい的当ててるだけで、なあ、そんなんで叩いてるつもりなんなよってね、うん。いや、よくないな、
またそれをね、またそれをあのそってやつがなんか言い出すから、なんかなおさらみんな言うんだよ
ね。はいはいはいはい、
うん、
ああ、
よくないよあれ。
よくないです。本当になんか、うーん、あ、そうは思わんけどな、さすがにな、うん、
うん、別にいいじゃんね。そうね、運営さんがさ、それで決めてキャスティングしてんだからさ、うんうんうん、別にそれをで、
そうそうそう、VTuber だって案件でやってんでしょっていうぐらいのもんだと思うんでね。うん。
うん、
さあ、もうそれをやった、まあ、誰かわからんすけど、ネットフリックスの人ですか。知らないですけど。
ネットフリックスの人、ああ、
わかんないですけど。
キャスティングした人ってこと、
キャスティングした人が誰なのかわかんないですけどっていう話。
うん、まあね、それは分からんけどね。
うん。まあまあまあまあ。ネットフリックスだけで見れたってともね、まただから、それで映像があんまりね、回ってこなかったというか、うん、それで見てない部分もあるかもしれないですね。
うん。うん、ね、なんかネットフリ独占って増えたね、本当にね。
なんかね、うん、増えましたね。ネットフリまだ契約したことないんで、さっぱりなんですけど。
俺もない。
うん、見てみたいな、あるんですよね。うん、
ネットフリに入れよみたいな圧をもうひしひしと感じる。
あー、確かに。ネットフリ爆弾見れる。へー、もうやってんだ。
早
っ。早いな。ネットフリ、うん、ネットフリをその、見たいかっていうと、なかなかね、そう、細木和子のドラマみたいなのも別にそんなにって感じですしね。
まあね、ネットフリ独占のアニメとかが多いからさ、
あ、
まあ見たいなってやつはたまにあるんだけどさ。
いや、独占アニメは本当にネットフリに関わらずありますよね。その、ディズニープラス独占ってなんだよって。
まあね、うん、ディズニーとネットフリが多いよな。
多いですね。
週末もワルキューレめっちゃ見たいんだけどさ。
はいはいはいはい。
あれ、一応その後 BS で放送してくれっから見てんだけど。
はいはいはいはい。
早く3期が見たくてしょうがないんだよな、俺。
ああ、はいはいはいはい、
うん、
もう週末って聞くと週末のハーレムの方も出ちゃうから、どっちだっ
け、みんな間違えるよねそれね。うん、週末のワルキューレ面白いんですよあれ。
あ、そうなんですね。
うん、バカで面白い。
まあまあ週末のワルキューレとか、まあでもまあまあそんな、皆さんおすすめのね、じゃあネットフリで見てこれ良かったみたいなのあれば、なんかそれで入るかもしれないんで、皆さんなんか入ったことある人は、おすすめお願いしますって感じですかね。ね、で、ということで、普通歌来てますんで、じゃあちょっと読ませていただきますね。ね、こちらお名前、パンダトルノさんからいただきました。
お、ありがとうございます。
ほうほうほう。アキロさん、ルイタさん、こんにちはと。はい、こんにちは。先日この番組でもお話がありました、星野源のオールナイトニッポンについて今更ですが紹介します。
お、
まず私がこの番組を知ったきっかけは、星野源と綾野剛が主演のミュー404という刑事ドラマです。という。おー。
うんうんうん、
はいはいはい。 星野源さんのことはもともと知っていましたが、このドラマについて調べるうちにラジオにたどり着きました。この番組を聞いて一番驚いたのは、ジングルに流れるリスナーくだらない下ネタだったり、夜の国勢調査というリスナーの思い出に残る生態系を読むコーナーがあったりと、星野さんの配偶者が下ネタとはかけ離れたイメージの方だったので驚きました。かっこ偏見。原田君のこと、
まあね、
そうですか。ゲストには星野さんのお仕事で共演された方がほとんどだと思いますが、中には声優さんも来ていました。アニメスパイファミリーから種崎敦美さん、江口拓也さん、早見沙織さんであったり、うん、私が個人的に応援している、安本博樹さん、アーティスト活動で共演している、宮野守さん、宮部守など、声優好きとしても楽しめました。うんうん、番組は10年放送されているということで、私は、視聴2年くらい、過去閉じ、内容をまとめることが難しいですが、アニメ声優が好きな人にも楽しめる回もありますと。はいはい、うん、今回紹介させていただきましたが、残念ながら番組は今月31日で終了となってしまいましたが、過去アーカイブがラジコプレミアムや Spotify で聞けますので、ご興味ありましたら聞いてみてくださいと。過去アーカイブラジコプレミアムで聞けるんだ。
あるんだ。
また日本武道館で行われた配信イベントも3月31日まで購入可能ですので、この機会にぜひと。延長したんですかね。なんかありましたね。星野源のオールナイト日本配信リンクって、リンクまでね、ちゃんとご丁寧にありがとうございます。うんうん、放送日時は日本放送で毎週火曜日25時から27時の2時間の内容となっています。はい。PS 紹介しましたが、数ヶ月ぐらい聞けてないため、今回の機会にアーカイブで聞こうと思います。はい。ありがとうございました。
はいはい。
眠り棒を差し上げます。
ね、眠り棒
ねねねねねねね眠り棒って聞いてんのかってね、こいつらって話
ある程度は知ってるっていうね。
ある程度知識は僕らもねありますけど、うん、星野源さん、ね、いつ知ったって話ですかこれ。
ああまあね、でもまああの人確かにラジオで変な企画をやってるイメージはめちゃくちゃあるよね。
まあありますね。はい、
なんかラジオ中にさ、布団の中でなんかいかに寝れるかみたいなことをやって
る。はい、星野さんを寝かす、はい、回ね。ありましたね、なんか。
あったよね、そんなんもね。何やってんの、この人の。
あと、ファミレス回とかね。なんだって
。ああ、ファミレス回もあったね。
すごいなんか挑戦的な、うん、番組だなとは思いましたね、
うん。そうね、スパイファミリーの回はね、確かに種崎さんがもう異様に緊張して噛みまくってる回が良かったな。
もうですね、アニオタ好きもにっこりのね、皆さんね、本当に、うん、なんでスパイファミリーと星野源、あ、そっか、エンディング歌ってたからか、あ、うん、そっかそっか、それきっかけでか、うん、なるほど。まあまあね、
谷崎さんがね、あのちゃんとラジオのファンで緊張してるっていうのがね、はいはい、よかったね、あれ。
あ、ガストファミレスでラジオやってみたいって、やってみたいって、あれ貸し切りでしょ、でも。
うん、
完全に閉店後の貸し切りのところでやってるみたいなやつですよね、ラジオあれ。
うん、
完全に。
そうだね。
おい、うん、
普通に。俺たちやったら
雑音バズるからね。我々がやってるとガチャガチャガチャガチャ他のとこからのテーブルの音が拾っちゃってですからね。
うん、ねえ、あ、このラジオもね、過去でやってたけど、あの居酒屋で収録とかもさ。
ありました、ありました。ガチャガチャガチャガチャ言ってますからね。本当に。24時間のファミレスで、なんかこう、それはそれでなんか騒ぐの良くないよねっていう、思っちゃいますけどね。
寝てるおさんとかいるからね。
そうなんですよね。うん。だから、まあまあまあ、ね。まあそういう星野さんのね、ラジオね、回があったという感じで。うん、ラジオ、あんま星野さんのラジオは通ってこなかったですけど、星野さんがラジオ好きだったりとか、そういう話はね、よく聞いたことありますし、ね、なんかこの、うん、病気のね、時期があってっていう、星野さんが活動休止されてる時期があって、うん、その時に、うん、その、同業者のラジオとか、その音楽とかそういうの聞きたくないからっていうので、アニソンとかそういう方に、アニラジオ聞いてたっていう話がね、よく、まあまあ、あって、そうそう、それこそ A&G とか聞いてたらしいですよ。須崎西とか聞いてたらしいですよ。
ザキニシ聞いたんだ。
ザキニシとか、まさかの編集部とか、小野坂さんの。だから、小野坂さんと星野さんでなんか対談したことがあったみたいなね、話を聞きますし。
へぇ、そうなんだ。
そう、ブレイクする前ですよ。恋ダンスとかの前の話で、それこそ。
うんうんうん。
うん、星野さんは割と、だから、 知ってる方なんですよね、僕はね。別に古参とかそういうのじゃないですし、CD とかも持ってるわけではないんですけど、うん、ラジオで星野さんの名前はよく聞いたなって昔。うん、
ああ、そうね。
で、鷲崎さんとかとね、なんか交流もあったりとか、それこそ、
うんうん、そうだね。
そう、それもありましたし、その、まあまあまあ、なんか、その、あったんですよね、その、なんだっけな、桜の森かなんかそういう曲があったんですよ。なんだっけ、星野源の。
うんうん。
そう、桜の森だったっけな、なんかそういう曲があって、それの、もう10年前ですよ。2015年って出てきました。その回で、それの発売リリースのニコ生があったんですよね。ニコ生を、MC 鷲崎武史で、作家伊福部隆っていうやつ、座組でやってたんですよ。
ポハロに囲まれて。
ポハロでやってほしいって、星野さんからのオーダーで。
そうなんだ。
で、そう、それで、なんかこう、それで言ってたのが、あれ、それで企画でやってたのが、星野さんが、大喜利をするみたいなんで、
うんうん。
だこれ多分、ちょっと、ルイタさんも聞いたことあるかもしんない話で言うと、だから、うん、大喜利4賢者っていう、伊福部さんを含めて、なんか、はがき職人さんの4人、の大喜利リストがいて、うん、その人たちが星野さん、その人が書いたお題を星野さんが発表するっていうやつだったんですよ。これが あのちゃんの先駆けって言われてるやつですよね、言ったら。
ああ、なるほどね。
あのちゃんがリモートで大喜利してたっていうラビットでね。
うん、
あれを、ね、あれの先駆けだっていうので星野源が言ってたっていうのはこれのことだったんですよね。
はいはいはいはい。あで言ってたかもね、なんか。
そうそう。それの話があって、あのちゃんがそれをなんかオープニングで触れて、星野源がオープニング乱入してくるみたいなね、あのちゃんのラジオの。
うんうん。あったね。
あの下りですね。ありましたねっていう。
あったなぁ。
それですよ。それがあったりとか、歴史で言うとね、星野さんのこと割ともう知ってんなーって意外と一方的に知ってたっていう話なんですけど私と星野源みたいなね。
まあね、星野源はでもなんか下ネタのイメージないようで結構あるもんね。
ありますね、うん、星野さん割と下ネタ好きなんですけど、なんだろうな、ちょっともう恋ダンスあたりで恋あたりから、逃げ恥あたりから売れ出して、ちょっともうそっち、ちょっと隠し出したかな、ぐらいに思っちゃってる。自分はいる。
うん、でもなんか、あれじゃない、結婚した時にさ、ガッキーのおっぱいうめえみたいななんかツイート待ってた。
あれ本人だっけ。
あれ本人じゃなかったっけ、違ったっけ、
ちょっとは覚えてないんですけど、あれっていう。あれどっちだってっていう。うん、まあ、下ネタの人のイメージ、やっぱまだ強くて。それ、
やっぱあるよね、みんな、ね。
ありますよね。花江夏樹も下ネタのイメージあるんですけど、うん、それはもうダメですか。
いや、別にいいんじゃない。てかまあ、なんやかんやみんなね、下ネタに落ち着くんよ。
うん、ねえ、ですよね。
そうそう、トシちゃんだってさ、去年の末ぐらいか、になんか下ネタいて炎上してんだからさ。
ありましたね。
真ん中の足があるんだから。
真ん中の足があるなんて言って。あ、もう本当に、今の時代、本当下ネタに厳しいから世の中が良くないね。コンプライアンスってのがなければ、みんなもうちょっと下ネタ言ってたのかもなっていう。
そうね、もうテレビではね、もうやんないけど、ね、ラジオとかなら別にいいじゃんって思うもん ね、もう。
やっぱリスクなんすかね、下ネタってやっぱり。
まあね、うるさいやつが増えたからでしょ。
ですね、本当に、
うん。
うちの番組はもうちょっとなんか、そういう意味では、コンプライアンスって何っていうレベルでね。
いや気にはしてるよ、俺。
まあまあ僕も言葉選ぶときはありますけど、
うん、
まあ言うて他よりもっていうね、まああとメールが本当に良くない良くない良くないっていうあれですあれじゃないですけど、治安的
人のせいに
他責してきますね。
良くないね、
ほんと読まされてるだけみたいなね。あと本当にあと伊集院光がなんかこうっていうのを構成台本に書かれててみたいなことをね、割と批判的なことを言った後に、ね、言ったりね、逃げるっていうね、やつありましたけど。まあ、星野さんね、まあ、いろいろ、ああ、だから、面白い人だなとかも思いますしね。
そうね。
それこそ、 なんだろうなぁと、僕が知ってる星野源情報で言うと、ライムスター歌丸さんのラジオがあって、TBS ラジオで、うん、あそこでジングルのコーナーというか、うん、なんかこう、その、BGM に乗せてラップしてくださいみたいな感じの、ジングルのコーナーがあって、ジングル選手権みたいな。まあ、ラップじゃないけど、曲をなんかこう、一曲歌ったみたいなのが、結局その後採用されたんですよ、なんか。まあ、これいいねって、うん。で、それのラジオネームがスーパースケベタイムっていう人だからだったんですけど、実はこれは星野源でしたってのを2年ぐらい後で公開、明らかにして。
そうね。
っていう話があって。
スーパースケベタイムって言ってはある。
そうそう、スーパースケベタイム。ラジオネームスーパースケベタイムさんだっていうのは僕はもう、あの星野源のことを見るたびに思ってるっていう話なんですけど。
まあ、ひどい名前だよね。
スーパースケベタイムの。本当に。
本当ひどい名前。
ひどいな。いや、そういう一面が星野さんにはあるんだよっていうのをね、ちょっとね、皆さんには、
まあそうね、
理解していただけたらというか。
本当、そんな下ネタみたいなラジオネームで有名人になっちゃうの恥ずかしい。
まあまあ、確かに。あれ私だったらです、ね、言いづらかったかもしれないですね、星野さんも。うん、
スーパースケベタイム星野源、
星野源、
あとはトンツカタン森本の姉妹なポコチンね。
あ、姉妹なポコチンありましたね。ああ、あとそうだ、そのそれで言うと、あ、これもあの人から聞いた話で、そうだったんだって話だったんですけど、僕昔、まあ昔から僕もなんか、アキヒロって名前とか、まあ、エルガドの話以外にもアキヒロって名前で、ちょっと知る、言ったらなんか、こう、個人配信的なところの、ポッドキャストだったりすると、うん、そっちの名前でっていう名義分けを割と昔してた時期があって。
まあ、はいはいはい。
はい。で、そんな名残で僕今、アキヒロって名乗ってるんですけど、みたいな。
うんうん。
どこであって、それで、ジゴロ田中さんが、ラジオ、ポッドキャストやってたんですよ、昔。ジゴムカっていうラジオ。はいはいはい、向井さんっていう、うん、もう方、ラノベ作家の方と、やってたんですけど、そのジゴムカってラジオで、なんか、まあ、アギロって名前で送ってた時に、ゲッパーランドって人がいたんですよ、ラジオネーム。
あ、ゲッパーさん？マジで？
そう、ゲッパーさん、ってなったんですよね。後々知って。同じ番組で読まれてたのっていう。あの、この番組にメール送ってたんだっていうね。あれですよね。ママタルトの。ママタルトの日原さん。
ひわちゃんね。
なちゃんす。はい。ジェッパーランドさん。
あ、そうなんだ。
っていう。あ、同じフィールドでいたんだっていう。っていうか、何しに来てたんですか、ジェッパーさん。
確かに、すごいな。
こんなとこ来てたのっていう。の、メロンイエローさんって方から後で聞いたっていうね。あの人そうだったんだっていう
何大声で突っ込みしてた
大声でしてなかったですけどまあでもなんか メールでねメール送られてて、うん、ネタメール送ってた人がいて、どっかで聞いたことあるってあその番組で俺聞いてたんだっていうゲッパーランドさんねえっていうわー長々とそのなんか、ラジオ番組を聞いてると、そういう出会いもあったんだなって。まあ僕のこと向こうは知らないと思いますけど
。まあね、それは知らんやろな。
知らんでしょうけど、へーってなんかニアミスというか。
うん、でも、秋広ってやつ呼ばれてんなと思って
た。思ってたかもしれないし。そんなに他のラジオネーム、もうラジオネームを認知してたかは知らないですけど、ゲッパーさんが。
まあ気にはしてるはずだからね。
なんかそういうことが
あったっていう。またこいつ読まれてやがるっていうパターンもあるよ。
僕もたまに送ってたぐらいだったんですけど、
うん。
へえ、そういう出会いがなんか変なところでニアミスがあったというお話でした。うん
また秋広ってやつが読まれてやがるって、鍋の悪かっつってごめん。
もう、でもママタルトの漫才もあんま知らないんですけどね、僕も。
そっか、知らないか。
ちょっとね、でも二人とも大喜利イベントとか出てるなっていうイメージではありますね、大喜利人とか。ま
あ、そうね、大喜利のイメージはね、二人ともね。
なあね、本当に、デッパーさんこれ聞いてたらまたメールを、うちにもお願いします。聞かれたらびっくりですよね。
聞かねえよ。さすがに聞かねえだろ。
さすがにこんなところまでは来ねえかっていうね。でも一回俺島さん来たことがあったのはびっくりしましたね
あ、そうなの、俺さ、来たの、
俺さ、来たというか、あの、メールが一回、別ラジの、メールじゃないか、あの、リプライで来てたのか、一個。
へぇ、マジか、すご。
俺、須田さんだってなったっていう記憶ありますけど、多分ね、秋野さん経由かなっていう。秋野さんがリツイートしてたんですよね、昔ね。
うんうんうん。
そっから来てたっていうイメージではあったんですけど。
ああ、そうなんだ。
そうです、そうです。
てか、あれなんだね、小江沢さんは、秋野さんの方を聞いてるってことは、つまり。
秋野さんなのか、毎日が楽しくないのか、ですけど。
ああ、そっかそっか、そのパターンもあるか。すごいね。
ね、もう覚えてますよ、僕も。だから、セックスフレンドパークってどんなのみたいなやつあった、と思うんですけど。
あ、はいはいはい。
それの回だったんですけど、
うん、
出てくるか、出てこないんですよね。あれちょっと待ってね。あの、今、ツイッターが壊れてて、出てこない問題。別ラジの。別ラジじゃないですけど、あの、あれですよね。あったと思うんですけど、その、回があって、そこのリプライに、俺砂さん来てたんですよ、っていうね。それが、今ちょっと、
すごいな、
ツイッターバグってて、出てこないですけど。ちょっとね、出したかったっすよね。残念。
うん、
残念です。はい。
すご。
そういう回があったっていう。もう、大喜利っていうので、やっぱね、来てくれたっていうね。
そうね。
ありましたね。
大喜利頑張ってれば、そこら辺の界隈の人も来てくれるのかな。
もっと大喜利力入れたいですね。もう入れてるつもりがあるんですけど、ね、毎週やってるってよっぽどですよ。
まあそうよね。
多分、リスナーの大喜利力もすごい力ついてると思いますよ。知らず知らずに。
かもね。そのうち誰かが大喜利人とかに出るかもしれない。
本当に、うちの番組から育ちましたみたいな人が出てくるかも。いるかもしれませんねっていう、うわぁ、そういう話とか。なんだこの話ってね、感じですけども。
ね、いや、大喜利人から、こっちの番組にいっぱい来てくれると嬉しいな。
本当に、大喜利番組。うちは大喜利も、すごい、いろいろ、やらせてもらってますんで。多種多様にね、なんだったら、もう、大喜利ストの皆さんもね、ぜひ、肩ぶん回して来ていただけたらなという感じです。
うん、
ございます。ということで、コーナーいきますか。
そうね。
すごい、なんかいろいろ喋っちゃったな。はい、じゃあ、そんな感じで、こちらのコーナーでございます。
はい。
別ラジオ大喜利のコーナー。
はい。ということでございまして、別ラジオ大喜利のコーナーでございます。はい、今回のテーマはこちらでございました。
はい。
思い出のアルバムの歌詞に採用されなかったあんなことやこんなこととは？
ということでございまして、あんなこと、こんなことあったでしょうというね、音楽。
はいはい、
あの曲ですよ。卒業式でよく流れるますね。そちらの思い出のアルバムの、歌詞に、採用されなかった、こんなこと、エピソードあったんじゃないかなっていうのを、皆さんから募集してみました。ってことで。
はいはい。
一つずつ言っていきましょう。山やんさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
思い出のアルバムの歌詞に採用されなかったあんなことやこんなこととは？
園長夫人と送迎バスのドライバーが不倫していた。
ああ、もうそんなこと覚えなくていいのに。
まあ、もう、そのね、あれか、自分の心の中に留めて歌詞にしなかったっていうね、ことなんですかね。
そうね、うん。もう覚えなくていいのにな、
言いたくても言えなかった、ね、お話みたいなね。
そうね、言えないよね。
ちょっとね、言いづらいですね。続きまして、お名前、山谷さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
思い出のアルバムの歌詞に採用されなかったあんなことやこんなこととは？
園長先生が脱税で刑事告発された。
まあまあ、そうね、大事件ではある。
なんか、幼稚園児の思い出ってことでいいんですかね。幼稚園
系が
多いですね。
別に幼稚園だね。
もう小学校とか中学校でも全然いいかなと思ったんですけど、山田さん的にはイメージ、この曲のイメージは幼稚園なのかもしれないですね。うん、
ほらやっぱ いつもはさ女子高生って言ってくから、やっぱりちょっと若返っておこうかなっていう。
あ、なるほどなるほど。ちょっとね、うん、今回ちょっと子供帰りと言いますか。ちょっと
子供帰り、まあそうね、
みたいな感じになってますね、山谷さん今回。続きまして、うん、山谷さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
思い出のアルバムの歌詞に採用されなかったあんなことやこんなこととは？
園長夫人が先物取引で破産した。
もう園長夫人大変だな。
園長先生は脱税だし、園長夫人は先物取引だしって、どういうこと？もう本当に
人生の転落が
転落、本当によろしくないですね。まあまあそんな大人を見て子供が育ったということですかね。
そうだね、反面教師として。
続きましてやわやんさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
思い出のアルバムの歌詞に採用されなかったあんなことやこんなこととは。
まるまるちゃんのパンツにうんこのシミがついていた。
まあまあまあ、これはまああるんじゃない。
まあまあ幼いながらだったらね。
誰かの思い出にはなんかありそうな気はする。
それを性癖にしちゃダメですよ。ダメっていうか
性癖にはならんやろ。
ならんか。まあパンツのみたいなね。まあまあまあ、どうかわかんないですけど、まあそんな感じで。まあまあ掘り下げるとよくないですね。続きまして、山田さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
思い出のアルバムの歌詞に採用されなかったあんなことやこんなこととは。
いじめっ子がお遊戯会でおもらし。
ああ、いいね。スカットジャパンだ。
あ、スカットジャパンですね、これは。スカット案件ですね。まあ、ザマーっていうね、感じで。
ザマー系ね。
ザマー系ですね。逆にこれでいじめっ子がいじめられっ子になるっていうね。
そうね。逆転するパターン。
逆転パターンね。子供って残酷だなっていう。思いますけどね。まあね、
残酷よね。
まあそんな感じで、続きまして山谷さんからいただきました。
ありがとうございます。
思い出のアルバムの歌詞に採用されなかったあんなことやこんなこととは。
お別れ遠足が四国横遍路。お別れ遠足、歩くの。お遍路って
歩くんだろうね。お遍路だいぶ大変だけどね。お遍路
水曜どうでしょうだったら一泊二日で行きましたけどね。
まあそうだね、顔になんか変な映像撮れるけど
強行で。すごい、とんでもない、あれはね、あれ俺初めて見た水曜どうでしょうだったんですよ。
あれ初だったんだ。
あれがだ水曜どうでしょうってのがテレビでやってるっていうのでなんかこう見たらたまたまお遍路やってて、あ、四国来てたんだみたいなね、北海道の番組なのにみたいなね、とっから、見て、あ、知ってるとこだみたいなね、感じで。だからそういうの親近感が湧いたというか、ね、その始まりだったな。高知県にゆかりがあるんだなっていう。水曜どうでしょう、
なるほどね。
そういうので見たっていう。まあまあ、そんなお遍路からの流れでしたけども。続きまして、山田さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
思い出のアルバムの歌詞に採用されなかったあんなことやこんなこととは。
いじめっ子のあいつをウサギ小屋に閉じ込めた。
なんかもうなんかいじめてない逆にそれ。
もはやなんか立場が逆転したというか、もうその、いじめられてた腹いせをいつするかみたいな感じのね。
そうね、まあおもらしして逆転したからそういう感じになったかもしれんけど、
感じになったかもしれないですよね。すごいな、よくないっすよって。よくない、道徳的な話を今。ネタなのに、ネタなのに言っちゃいましたけどもね、いじめられたからといって報復するとはよくないですって話。
それはそう。
はい。まあそんな感じで、続きまして山田さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
思い出のアルバムの歌詞に採用されなかったあんなことやこんなこととは。
庭から不発弾が出てきた。
あー、不発弾か。九州の方なのかな。
あー、地域性によりますよね。
なんか九州のイメージあるな。
確かに。まあ九州不発弾といえばみたいな感じなんですかね。まあまああれですけども、じゃあ続きましてですね、これはグッドオーバーさんから今しがた届いたやつです。
はい、
ありがとうございます。
思い出のアルバムの歌詞に採用されなかったあんなことやこんなこととは。
お昼寝の時間になると知らないおじさんが部屋に入ってきた。
怖。
これはどっちなの。子供に手を出すという意味なのか、子供のいないところで何かしようとしてたのか、
なんだろうね、わからんね。
ちょっと含みがありますよね。
うん、確かにな。
じゃないおじさんってとこの怖さもありますし。
そうね、何者なのかもわからんから、なおさら怖いよね。
怖いなぁ。ちょっと、でもね、捕まってないんでしょって。
うん、どうなんですか、ね、
誰かわかんないだけなのか。まあまあ、そんな感じで。続きまして、こちらの名前、浜浜さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
思い出のアルバムの歌詞に採用されなかったあんなことやこんなこととは？
腰洗いそうでおしっこ洗い、おしっこし洗いそう。ああ、これそういうことだ。腰洗いそうでおしっこしたから、洗わなきゃいけなくなったっていうね。腰洗いそうを一回水抜いてっていうことか。
はいはいはいはい。
おしっこし洗いそうってちょっと初見で見るとどういうことなんだろうって思っちゃったんですけど、ああなるほどね、そういうことですか。
分かりづらい
こ
れという、うん、
うん、ああはいはいはい、そういうことでね。続きまして浜浜さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
思い出のアルバムの歌詞に採用されなかったあんなことやこんなこととは？
ミニテトリスをキーホルダーと言い張る。はいはいはいはい、あるあるというか。
ね。うんうん。
確かに。なんか、こう、ミニテトリスってあったなって思い出しましたね。
あったね。うんうん。
やってました？
やってはなかった。まあ、ああ。覚えはあるよ。うん。ミニテトリス。
あれ、どっから流出したというか広まったんだろうって、ちょっとすごい思うんですよね。
わからん。
多分僕持ってたんですよ。親が買ってきたのかな？持ってました。
おー。ミニテトリスとかね、あの ちっちゃい謎なぞ本とかね。
ありました、ありました。ちっちゃい謎なぞ本もあったな。ミニテトリスも、テトリスやらずになんか、シューティング系があって、それやりましたね。
あー、そういうのもあったね。
あれ？
あ、ゼルドの中も輪投げのやつね。あれも懐かしい。
あー、ゼルド輪投げね。あれは持ってる。
あったな。
あ、シャンプーのやつありましたよね。あの、シャンプーでゲームボーイ型のやつ。
はいはいはい、あったね。
ああいうのも。あれはお風呂場で使うやつですけど。
そうね。
ジェルの罠
か。何この懐かしい話。
懐かしすぎて。もう、今の子置いてきぼりかなっていうね。20代置いてきぼりじゃないですか。30代でようやくわかるエピソードぐらいの。
そうね。
ですね。まあまあ、そんな感じで、ございました。あれ
ね、原始的なたまごっち的なやつね。
ありましたね。たまごっちもでも復刻しましたからね。うん、あの、時代は繰り返されると言いますか。まあね、
うん、
コンビニ
の子たちは、たまごっちのことをキーホルダーと言い張ってる、ね。
ああ、はいはいはいはい。キーホルダー。もう、デジモンもキーホルダーだった時代ありましたね。
そうね。デジモンテンペストをね、みんなね、持ち寄ってね。
テンペストなんですね。もう僕、初代ですけどね。僕、初代。
ああ、そっか。
初代やってましたよね。うん、
俺、テンペストやったからな。
はあ、なるほど。あれもどうやったら進化するのかっていうのがなんかあったんですけどね、攻略法みたいなの忘れましたね。
うん、そうね、あったね。もう覚えてないね。
覚えてないですね。さあ、うん、さあ続きまして、そんな感じで。こちらの名前、パンダトルノさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
思い出のアルバムの歌詞に採用されなかったあんなことやこんなこととは？
いつのことだか思い出してごらん。あんなこと、こんなことあったでしょう。興奮したこと、気持ちいかったこと、いつになっても忘れない。これ、あんなことの子が娘になってます。
あ、なるほど。いろんなことね。
あんなことこんなことあったでしょって。
なるほどね。ああ、なるほど。いい思い出じゃん。
いい思い出ですね。いや、まあ一人ぐらいこういうのを書いてくるだろうなとは思ってました。まあ、
そうか。
確かに確かにとね、いう感じですけども。あと
クラスの女子全員とね。
全員とハーレム展開ですかこれ。
ハーレム学園だ。
ハーレム学園。これもう、LL 学園の卒業式とは、みたいな。やってもよかったですけど。
そうだね。
それトイズハートになっちゃいますから。はい。じゃあ、そんな感じで。続きまして、こちら、本物偽物さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
思い出のアルバムの歌詞に採用されなかったあんなことやこんなこととは？
これ歌詞なのかな？熱中症だらけで学年閉鎖。水分補給忘れない。
もう ただの替え歌じゃん、もう。
替え歌になってますね、これ。
言ってることを結構まともだしさ。
替え歌シリーズなのかな、これちょっと。ちょっと、本物の専門さんからいただきました、こちら。
思い出のアルバムの歌詞に採用されなかったあんなことやこんなこととは？
全員転校し、廃校になった。困ってしまう、若手離れ。
若手離れってよ。なんか違うだろ、それ。
それって、なんか職員側の話じゃない、若手離れは。全員転校し廃校になったは、まあ、その、若者離れだよね。
まあ、そうだね。生徒を若手とは言わんやろ。
言わないですね。さあ。
新1年生全員同期じゃん。
ほんと、通帳者本物の偽物さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
思い出のアルバムの歌詞に採用されなかったあんなことやこんなこととは？
掛け算の順番違うから罰だ。数学嫌いなった理由。なった原因か。理由じゃなかった。まあまあまあ、同じようなもんですね。
まあまあまあ、そうね。
掛け算の順番。3×5のところ 5×3 って言っちゃったら罰になるんですよね。なんか、掛け算の順番。そうまあ、掛け算の順、いや、どっちでもいいじゃんとは思うんですけどね。
ああね、答えは一緒なんだからね。
うん、5人かける、だから、3個のもの、1人3個のものを5人いるからってんで、3×5 なのか。人数が後に来るのかな。まあまあ、うん、そういう、なんか仕組みがあるんでしょ、法則性が。
そうね、あるんだろうけどね。
うん、だろうけど、
そうか。まあ、ガリレオとかはうるさそうだよな、こういうな。
実に面白い。曲なんならさないですよ、もう。
いや、ガリレオならうるさそうだなって思って、
それ。ああ、まあまあ、湯川さんね。湯川さんだらね。うん。いや、だ掛け算でうるさいのはもう BL のカップリングぐらいじゃないですか。
BL じゃなくてもあるけどな。
BL じゃなくてもない。ゆりでもありますか？ゆりでもほうが、ん、そっかそっかそっかそっか。まあまあ、掛け算で言ううるさいの、順番でうるさいのはそっちぐらいですよねっていう。
そうそう。いや、あの粗品って粗品のだからみたいな人いるでしょ。
あー、カップルだね。うん、あー、そうかそうか、確かにね。わかる。わかるな。
まあまあ、それはわかるんだよな。
うん。ただ、数学においては。
掛け算に関してはわかるな、っていうかな。
そうそう。それ以外の掛け算はちょっとわかんないかな、っていう感じですね。
うん、そうね。ちょっと俺たちにはわかんないですね。やっぱカップリングの方がわかりやすい。
確かに。もう掛け算と言ったらそうなっちゃうな、っていう話ですね。はい。
そうだね。
続きましてですね、本物の偽物さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
思い出のアルバムの歌詞に採用されなかったあんなことやこんなこととは？
ソーラーパネルで運動場が埋まる。いつになっても忘れない。これ。
悲しい。
かっこ実話ではないって書いてますけど。
今まで実話だったのは。
実話だったの？あ、そっか。
今までの実話？
熱中症だらけで学年閉鎖も。廃校になったのも？ちょっと、どこまでがわかんないですけど。あ、
マジか。そっか、そんなとこから、こんな頑張ってくれて。
本当に、いろんな、ちょっと個別にお話聞きたいですね、本当。本物の偽物さん、ゲスト呼んで、どういう人生を歩んだのか。
ねえ、こんな辛いことを思い出させて、申し訳ないよね、こんな大きい。
申し訳ない。実話を、ねえ、いろんな、ねえ、ちょっと、出させちゃって申し訳ないですね。だからラストです。
まあね、はい。
本物の偽物さんからいただきました。
思い出のアルバムの歌詞に採用されなかったあんなことやこんなこととは？
楽しかったあれ、悲しかったそれ、いつになっても忘れない。いや、それはボツだよ。それは採用されないよってね。こんな歌詞。
すごい、最後に、なんか、あ、すごい分かりやすいの来たね。
それとかこれを教えてくれって言ってんの。
全部あやふやなやつね。
全部あやふやでした。はい、そんな感じで、ございまして以上です。ありがとうございました、は
い、ありがとうございます、
さあ次回の大喜利なんですけども、次回、
はいはいはい、
別ラジ最終回スペシャルということで。
おお、そっかそっか、最終回だ、ついに、
最終回、最終回、そっか、ほら最終回かぐらいの感じで、じゃあそんな、別ラジ最終回大喜利はこちらでございます、
うん、はい。
ラジオ番組が急に終了、まさかの理由とは？
はい、最終回っぽい。
最終回っぽいね。
そして、もう一つあります。
お、二本立て？
二本立てでございます。別ラジ大喜利。
終了した別ラジの枠で始まった新番組とは？
はい、ということで。
ああ、なるほど。
別ラジの枠で、新しい新番組は何なのかっていう予想と、終了理由、この二つで募集します。
なるほどね。じゃあこれはあれだ、人によっては別味の後枠は俺しかねえって言って自分の名前を書くってもありなんだ
な。あ、ありありです、ありです。
俺だってね、
まあとはもうマユリカのオイラが行くしかねえなみたいなね。番組のが、
そうね。
だ勝手に作って、勝手にあの、うん、候補というかね、別ラジの枠で新しく何が始まるのかということをね、ちょっとね、
そうね、うんうん、
ちょっと、よかったら教えてくださいということで、
はいはいはい、
そんな感じの来週、最終回でーす。最終回、かっこ笑いぐらいの感じの最終回でーす。
ついに、最終回か。
最終回かー。あー、終わっちゃうんだーってね、ことで。
そうだね
ー、さあ、そんな感じでエンディングでございます。
はい、それではここで一曲、放課後ティータイムで天使に増えたよ。
あー、なるほど。まあまあ、
こんな番組で流す曲じゃねえよ。
こんな番組流す曲じゃないですね。っていうエンディングですけども。はい。
はい。
はい。っていう感じで、ございまして、この番組は次回で最終回ということで、皆さんから最終回を惜しむメール募集しております。
悲しいでー。
惜しんでください。皆さんの声、ね、本当に、今までメールを出せなかったっていう人からのメールを募集してます。そういう人も、ね、そういう人もいると思うんで、後悔しないうちに、押しは押せるときに押してほしいんだね。
そうですね。
本当によろしくお願いしますって感じです。
うん。まあ、この番組を押すと思ってる人が何人いるのか分かりませんが。
何人いるか分かんないですけど、本当に。ちょっとね、よろしくお願いしますっていう感じですけども。
はい、
さあ、そんな感じで皆さんから、いろんなメール募集してます。ということで、はい。アドレスの方はですね、別ドットだからね、@gmail.com までってことで、bts.dakarn@gmail.com までよろしくお願いします。
いやー、このチョケヒロが聞けるのも今回で最後か。
最後かー。ねえ、もう皆さんね、いろいろ惜しみながら、一回一回を噛み締めていただけたらなと。過去の思い出とか、なんだったらね、うんうん、この回良かったよみたいな話とかね、振り返れるのも面白いと思うので。ね、
こんなことあったもんね。
あった。でも卒業シーズンなんで、ね、そういうね、思い出も、いつになっても忘れない。別ラジも忘れないでください。
そうね。はい、
そんな感じで、ございまして、まあまあいろんなメール募集してます。あと、500回に向けた音声も募集しております。
ん？
あれ今が何回だーっていう。493、494最終回。そして500回がある。あれ？時空が言われるんですけど。
なんだろうな、単一でやる感じかな。ネットワークマン？
今後の何かがあると思うんですけど。でもまあ皆さんね、ちょっと、いろいろ、そのね、皆さんにはご負担かけるかもしれませんけども、500回で おめでとうボイスも募集してます。集まったらやるかもしれません。ね、っていうことなんでね。うん、集まるまで。
じゃあ、ね、
ええ。
シュレディンガーの500回と
かシュレディンガーの500回。
そう
ですね。そうです、そうです。まだ収録するなんて言ってないですからね、500回を。
確定はしてないからね。
確定はしてないですよ。はい。
だからまあ。やるかもしれないから募集ってことね。
募集はしときます。常に募集しときます。こちらの締め切りは4月末となっております。
決まってんだな、それは。
なんか決まってんだな。
うん。それは決まってんだな。
よくわかんない。500回のおめでとうボイス、1分ぐらい、1分、1分半でも、まあ長ければ1分半ぐらいでもいいですけども、まあ1分ぐらい。うん、1分も喋ることあるっていう、逆に。どうかわかんないですけど。
まあまあ、そうだね。
とは思うのでね。
別にね、こう、思いが溢れて長くなっちゃうことはあるよ、ね。
まあまあ、あると思いますけども。まあ、それぐらい、ね、皆さんから思いが、長い分には別にいいのでね。うん。まあまあ。うん、まあ、それぐらいの思い、おめでとうメッセージを募集してますっていう感じです。そちらの方の音声ファイルとか、まあまあ、詳しくは X にも載ってると思うので、よかったらそちらの方も目を通していただけたらなと思います。うん、はい。
はい。
ということで、あと、じゃあ、お知らせありますか？
お知らせ、まあ、YouTube の方で、僕と遠野さんで、盗塁王ラジオというのを不定期でやっております。
はい。
ってぐらいかな？
ああ、なるほど。
うん、
じゃあ
特にないかな、
特にないですか。まあまあ、じゃあ僕からというか、まあ新番組情報みたいなのをちょっとやっておきますかね。こちら新番組発表されましたね。天才テレビくん34年目新シリーズスタート。
お
ー、メイン MC はアンジェリーナ3分の1。
おー、そうなんだ。
すごいですね。で、ママタルト&ベニショウガが、いや、新レギュラー加入。
お
ー、
ゲッパーさん、
ゲッパーさんがいる。紅生姜もいる。女子って。
おー、すごいね。
すごいね。コーナー MC で、霜降りとマジラブは続投っていう。マジラブやってたんだ。それ知らなかった。
やってたんだ。
それも知らなかったですけどね。ちょっと天才テレビくん気になりますね。ちょっと見てみたいですね。新番組、
ね、
天才テレビくんグローっていうタイトルらしいです。
グロー、なタバコみたいな名前だ。
GROW、グローですね。うん、タバコ。電子タバコみたいな感じですけども。月目でね、やるという。アンジェリーナ3分の1すげえな。想像以上のとこ行ってんな。
ねえ、こんなとこに食うとは。
こんなとこ来ちゃった。びっくり。っていう。びっくり。なんかこう、もう、毎日見ます。おじさんは毎日見ます。
そっか。秋広さんもついに NHK の教育番組おじさんになっちゃうか。
イーテレおじさんになっちゃいます。
数年後にあれかね、歌のお姉さんの追っかけとかやってるかもね。
意外とね、いや、わかんないですけど、みんなも天才テレビくん見よう、本当に、これは本当に。
テンテレね。
テンテレ。こんな追っかけは嫌だなんて言われてますけど。
テンテレな、本当見てないもんな。
しばらく見てないですね。いつだ、本当、
TIM
とか。ああ、山崎邦正か。うん、
うん、山崎とリサスティックマイヤーで止まってく
る。ウエンツエイジが出てたやつですね。
うん、そうそうそう。
追っかけやるならアカウント分けて。いますよね。なんか応援アカウントみたいな。
まあそうね。なんちゃらお姉さんの追っかけは確かにアカウント分けてほしいな。そんなやつと関わりじゃないもん。
いくつアカウント作らなきゃいけなくなるかなって。本格的に追っかけ出すと。ね、花応援アカウントと、いろいろね、いろんなのね。
花とかはいいよ。
花はいい
ですか。花はいいけど、やっぱ、そう、教育番組の歌のお姉さんの追っかけはやっぱ分けてほしいよね。
歌のお姉さんが誰か分かんないですけどね。お母さんと一緒でしょ、まあね、あれ。何お姉さん、何お姉さんなのかなっていう話ですけど。
今は分かんないけどね。
うん、体操のお兄さんお姉さんもなんか、変わるとかね、3月でっていう話は聞きましたけど、
うん、全然 そ,
そ,、
ね、
それを見てないし、
う
ん、
うね、
もう本当教育番組知らないですよ、本当。美術チューンって番組はネプチューンがやってるかと思ってたぐらいですからね、僕は。
あ、まあわかるよ。ジョブチューンとか
じゃない。ジョブチューンっぽいよなって思って、美術チューンってタイトル名見たときネプチューンいないのって。
わかるよ、それは。
紛らわしいなって思った。
確かに、それは思うね。
っていうぐらいなんでね。教育テレビあんま見ないですけど。うん。
うん。
まあまあ、そういう感じで。ビチチューン、たまにセンス良かった。へえ、そうなんですね。全然。う
ん、なんか、あれよね、いろんなショートアニメとかやってる番組ですよ。
はいはいはいはい。おー。うん、お笑いじゃないんだって。ネプチューンいないんだって思っちゃって。
だから、鷹の爪とかなんか、それ系統のアニメだった気がする。
まあ、まあ、そういう感じなんですね。
確かね、あんま俺も詳しくはないが。
はい、はい、はいはいはい。 まあまあまあ、そういうので、ございまして、まあ皆さんからね、もう皆さんからおすすめの教育テレビを、じゃあ、教育番組。
おすすめの教育テレビってなんだよ。
ないか、ないっすね。まあまあ、そんな感じで。でも、Eテレね、海外ドラマとか見てたよってね、感じですよね、昔。
ああ、まあね、俺もまあ、フルハウスとかね、アルフとか見てます
けどね。確かに確かに、アルフとかね、うん。フルハウス、ネットフリックスでフラーハウスってのがあったんですよ。フルハウスの続編みたいな。
はいはい、
そのためにネットフリックス入るかってね。またネットフリックスに戻ってきたっていう。
そこまでしてフルハウスは見たくはないけど。
見たくはないですね。どうなんですかね。
覚えてないもん。上位おじさんぐらいしか覚えてない。
うん、ああ、確かに。双子だったんですよね、ミシェルが、みたいな。そうね、っていう。オルセン姉妹っていうので、なんか、今やもうセレブになっちゃってみたいなね。
あ、そうなんだ、今。
そう、セレブ。もうそれも何年前の話だって話だったっすけどね。うん。割とセレブの仲間入りみたいな感じの姉妹になって。だからもう女優とかやってないみたいな。
まあ、あの年でね、うん、あんだけ売れてりゃ、まあ、それは金持ちにはなるわな。
金持ちになっちゃってね。うん。っていう。うん、まあまあ、いろんな子役のね、天才子役と呼ばれる人は、今後ね、未来、将来大人に、どういう大人になるかっていう話ですよ。
そうね。まあ、これ、まあ、これ、カルキンカルキンみたいになるか。
まあ、これ、まあ、これ、カルキンカルキンって。ね、まあ、いろいろ。ハーレー・ジョエル・オスメントってね、いましたね、とかね。
うん、いたね。
いたね、とかね。まあ、すごい。今こうなってんのみたいな人いっぱいいますよね、っていう。
まあね。
そんな話は、まあ、どうでもいいんですけど。
はい。
ね、もう、そんな話も、なかなかしてると終わりそうじゃないんで終わりたいと思います。はい。
はい。
次回の最終回もよろしくお願いします。はい。
はい、よろしくお願いします。
はい。別ラジ第493回でございました。はい、お相手、アキロと、
ゲッパーランドでした。
それでは皆さん、さよなら。
ありがとうねー。